ラスボスの負けないチームの作り方。
こんにちは、ラスボスこと飯田智一です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。ラスボス、前回は動画をスポーツの現場、またお仕事の現場でも活用するといいよね、テーマはね、観点決めて使うといいよねというお話ありましたが、今日もなんかちょっとその動画の続きのお話。
そうです、そうです。前回お話ししたそのクモラボの松井さんとミーティングをしている中で、
はい、
松井さんがね、面白いコンテンツを始めたんですよ。それが60秒間で失敗を語ってもらう。
面白い。60秒間で失敗を語るっていうところが面白いですね。
そうなんですよ。インタビュー形式の動画で、60秒間っていうと、だいたい原稿用紙1枚ぐらいらしいんですね。400字ぐらい。そうだ、山口さんの方がその辺詳しいじゃないですか。何文字でどのぐらいの時間って。
そうですね。よく聞かれるんですけども、いつも聞かれながら、自分の中で何もそういうのは意識してないので、パッと答えられなくてすいません。でも、今の感じですね。原稿用紙1枚で。
まあ、だいたいそんな感じですよね。
はい。
はい。で、そのぐらいにまとめて、で、例えば、自分が学生時代こんなことを失敗したと。で、こんな思いだった。で、そこでこんなこと気がついたんですよ。っていうだけの動画なんです。はい。でも、結構、人の失敗って言い方変ですけど、面白いじゃないですか。
はい、はい。
はい。どっちかというと成功の話より聞きやすいっていうか、そうそう。あ、それを何人もこう聞いてね、撮っていって、で、その松井さんの目的は僕と同じで、その、子供の教育だったり、子供のパフォーマンスを上げるってことが目的なので、その大人の失敗を見て、小学生とか中学生がどんな風に反応するか、どんな風に感じるかってことがテーマでやってるらしいんですよね。なるほどっていう。僕、教育現場に30年間いましたけど、その、失敗を語る先生って少なかったなぁと思うんですよね。
確かに、あまり先生から聞いたこと、記憶がないかも。
自慢話は結構聞いたんですけど、昔こんなでこうだったんだぞとか、こうやって頑張ったぞとかっていうのは、結構聞いたのはあったんですけど、失敗を、そうか、失敗を語るってなかったなーって。でも、僕この立場になって、この1、2年間、その、ビジネススクールに行ったり、そういうお仲間に、あったり、それから、プロコーチングの、勉強させてもらったりした中で、みんな大人は失敗を語るんですね。
はい、はい。
ストーリーとして。で、そこから得た知識やそこから得た感覚を次に活かしていく、このチャレンジをしていくストーリーっていうのが、成長をしていってこうなんだっていうのは、もうビジネスの世界とか大人の中では当たり前じゃないですか。
はい。
でも、学校とか子供の場面って今でも多分ないと思うんですよね。だから、そう。そういえば、なんでないんだろうと思うと、子供に舐められちゃいけないとか、その、なんだろうな、格好悪い大人を見せちゃいけないとかっていう、どうも、この、こう、肩肘張った、構えた先生が、僕も含めてね、そういう人間が学校に今までたくさん、こう、頑張ってたっていう、存在してたっていうか、逆に言うと、こう力入れて頑張ってたっていうところでもあるし、例えばね、先生全然勉強しなかったんですよ。なんだ、じゃあいいじゃん、俺も勉強しねえよって言われるのが嫌だから、僕なんかその口なんですけど、いかにも勉強して、教員になった風なことを言ってたことありましたもんだって。
ああ、そうなんですね。いや、でも確かに、 ね、最初失敗を語るって、こう、ちょっとなんかプライドじゃないですけど、こう言いたくなかったりもしましたけど、でもやっぱり人の感情を揺さぶったり、自分もそうですけど、揺さぶられることって、何か挫折して失敗して、うん、そこからじゃあどうするって光を見つけて、登っていた話で、そうこの人もこんな経験してたんだって、またぐっと距離が縮まって、自分もじゃあ、ちょっとね、どこかのポイントをちょっと活用しようかな、自分でもとか、
そう
やって
ね。絶対そうですよね。ね、
しますね。
ああ、よくよく考えたら、漫画の主人公とか絶対みんなそうじゃないですか。
あ、そういえばそうですね。
だって最初からめちゃくちゃ強くてヒーローだったら、面白くないですもんね。
ない、そうですね。
みんな弱っちいとか、うん、それからなんかハンデオがあるとか、
うん、
うん。あの、口ばっかりは一人前だけど、全然あの、ひよっこで中身がないとかっていう、それこそドラゴンボールじゃないけど、ちょっとずつ、ちょっとずつ強くなるとか、ね、今、あの、また流行ってきましたけど、ワンピースなんて完全にその世界みたいですよ。僕、全部は読んだことないんですけど、うん。だから、なんだろう、こうなるぞーっていう、こう、未熟なものが思うエネルギーが失敗をこう重ねて強くなるっていうストーリーが、やっぱり、うん、一番人の共感を呼びますし、エネルギーでもあるのかな。
と、そうです。今、ね、共感っておっしゃってましたけど、やっぱり人って共感するって、そうです。完璧な人なんていないから、うん、みんなどっかしらあって、でもそれをコンプレックスだったり、うん、弱みと思っちゃって隠そうとするけど、
そうそうそう、
みんな持ってて、あ、この人も持ってるんだ。はあ、大丈夫なんだっていうか、良かったとか、その、ああ、じゃあ自分も頑張ろうみたいな、なんかその共感する気持ちって、やっぱこれ大切ですね。
これね、そう、小さい子、まあ、小学生とかあたりに、こう、小学生が共感をする。でも、僕ね、最近はやっぱ年齢は関係ないのかなっていうね。
うん。
うん、だから、自分、その伝え方の工夫で、いやいやいや、こんな失敗しちゃってんだよねっていうのは、どんな、対象、年齢の対象の方にでも、うん、言っていい、伝えていいものだし、伝えていけるんだろうなって。前にほら、教え子何人か来たじゃないですか。
はい。
彼らだって、よくよくあの時聞くと、いやー、ラスボス怖くて、怖いし、ここんとこね、いい加減ながら、ちょっと腹立ってたんですよなんてやつもいたじゃないですか。
はいはいはい。
でも今思うと、まあまあ、わかんなくないっすぐらいな感じで。もう卒業するとすいません、いろいろありがとうございますっていうか。でもそれって多分、その辺の共感というか、わかってもらっちゃってたんで、彼らはまあ、高校生だったり、中学生だったりね。してたので、
うん、
ある程度こう、大人の目線や考え方もできたので、共感ってすごくしてくれてたんだと思うんですけど、
うん、
今ならば、やっぱり小学生に対してでも、もしくはもっと小さい子でも、いいのかなって、僕思ってるんですよ、
う
ん。
本当ですね。そうですね、
うん。それってダメじゃーんって言われても、そうなんだよ、ダメなんだよって言えちゃったら、
うん、
そう。
大人も楽ですね。
楽楽。お母さんダメじゃんって言って、そう、ごめん、ダメなんだって。うん。けどこういう風にしていくからよろしくねって言ったら、お、はいっていう。
うんうん。あ、
これだ、伝え方だなって。
あ、本当ですね。確かに結構ちょっとね、肩に力入れて、親だから弱みを見せちゃいけないみたいな。
そう。
弱さを見せて、なんかそういうところがありましたけど、意外とね、ほんと伝え方次第で、
ね、
さらけ出してた方がうまくいくかもしれないですね。そう。
頑張ってるからこその失敗とかね。
うん。
うん、ほら、弱いまんまで何もやなくて、だらしなくてってなっちゃうと、ダメだなーって言われて終わっちゃうでしょうけど、
うん、
得てして、こう、なんだろうな、見せないようにする人たちとか、頑張る方がそうなりがちじゃないですか。
うん、うん。
いやいやいや、もっとこうだとか、もっとこう、自分に厳しい方とかね。
はい。
そう。だ逆に、自分に厳しい方とか、頑張る方とか、一生懸命な方こそ、うん、 こう、いやー、実はね、って自分の失敗ってさ、っていう、これ、この松井さん、クモラボの松井さんが企画している60秒間の失敗ストーリー、60秒間の失
は
敗ストーリーって、これいいコンテンツになるなって聞いてたんです。
い。
はい。
これはいろんな人が見ることできるんですか？自由に。
多分、いずれそうな、今企画の段階なので、でも、僕、第1号で今度喋るんですけど、
そうなんです。ちょっと
は
何
い。
喋るかまた今度教えてくだ さ
はい、
い。
喋ったら、この番組で紹介させていただきますけど、本当にいろんなお仕事で、いろんな立場で、いろんな年齢の方に聞いてみる。で、まあ、こういう失敗を語るっていう、それから、それを人にこう見せて、で、そこから気がついたことをまた共有するっていうのは、いろんな自分にとってもプラスですし、聞いた人にとってもプラスになると思うので、またいろんな情報を聞きましたら、またこの番組でお話ししたいと思います。
ぜひぜひまた楽しみにしています。そして皆様からのぜひ番組へのご感想やご質問、ご相談もお待ちしております。この番組の概要欄に LINE 公式アカウント掲載しておりますので、ぜひそちらからお寄せください。ラスボス、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。